初めまして、ドラマセラピーについてこれからお話ししていきたいと思います。はい、ドラマセラピーって言うと、私いろんな人にね、ドラマセラピーをやってるんですって言うと、まあ、いろんな反応があるんですけれども、あ、ドラマ、テレビを見て癒されるんですかって言われることが一番多いです、日本だとね。で、まあ、そういうこともあるかもしれませんけれども、あ、違うんですよっていう会話をします。あともう一つは、あ、いいですね、なんかそういう叩いてるとなんかいい感じしますよねっていう場合は、ドラムセラピーだと思われてる時ですね。で、それから予想外に、私それすっごい大好きなんですって言われることがあるんです。それは多分違うと思いますよって言うんですけれど、でも大丈夫です、本当に好きなのよそれって言われた時に、もしかしたらアロマセラピーと勘違いされてますかっていうと、大体そうです。はい、あと海外にいるとね、ドラマセラピーをやってますって言われると、あ、売れない俳優のためのセラピーですかって、確かに大変そうですよね俳優さんってって言われたりもします。はい、なので、面倒くさい時は、自己紹介でも心理関係の仕事をしています、で、ね、それでなんか突っ込まれて、またまた面倒くさい時は援助職をしていますっていうふうにごまかしたりします。はい、ドラマセラピーでも今日もね、私のことをね、何人か知ってくださっている方も来てくださっているんですが、初めてっていう方が多いんじゃないかなと思いますので、最初にいつも私が皆さんにしているお話からしたいと思います。これ何度も聞かされた人がいるかもしれませんけれど、許してくださいね。これは私の友達の息子さんが4歳の時の話です。で、4歳の男の子、今年ね、年賀状で受験だって聞いたので、もう10年近く前だと思います。4歳の男の子がある時事故に遭ってしまいました。で、そのお友達でね、息子さんがどうなっちゃうか分からなくて心配で、私に連絡が来ました。で、その時彼女は母親として、まあ心の、ね、ケアを一番心配していて、私に電話が来たんですけれども、私何したらいいって言われた時に、私がもうとにかく遊んであげたらいいよって話をしたんですね。で、なので彼女は、まあ、丁寧に遊ぶってことをしたんですが、その時の遊びの中に病院ごっこっていうのが出てきました。で、大抵夕方5時ぐらい、お母さんの彼女としては、でしかも旦那さんのご両親と同居している人だったんで、ご飯を作りたい時間なんですけれども、なぜか母ちゃんとごっこ遊びしようぜっていうのが5時に始まったんですね。で、なので本当は急ぎたいんだけれども、私に遊んであげてって言われてたので、ちゃんと遊んであげようとしました。で、大体起きているのが、起きるドラマというのが病院の中のシーンです。病院の先生役、看護師さんの役を彼がやって、お母さんが男の子役をやるっていうのが自然だったんですけれども、基本だったんですけれども、病院の先生がよく頑張ってるねって言ってくれたりとか、看護師さんがトイレに連れてってくれるシーンとか、あとお父さんが病院に来て、で、仕事に行く前に寄ってくれて、でそれを彼役のお母さんが、行かないでって言っているシーンとか、まあ、そういうのを何度も何度も何度も何度もやったんです。で、だんだんね、同じ内容なので、だんだんお母さん面倒くさくなってきて、ちょっとはしょったりすると、違う、ここはこの動きで、このセリフでこうしてっていうのも、すごく事細かに言われたそうです。で、そういうのをやっている間に、ある時、病院の先生役をしている男の子が、お母さん、男の子役のお母さんに向かって、事故に遭った時怖かったって聞いてきたんです。で、お母さんは困りました。なんでかっていうと、彼女はこれはなぜかわからないんだけれども、怖いって言っちゃいけないと思い込んでたんです。で、事故に遭ったことを怖いって言ったら思い出させちゃうし、怖がらせるって彼女が自分でそう考えてしまって、一切言わなかったんですね。でも怖かったと思います、4歳の自分の子供がね、事故に遭うのを見ているわけですから、お母さんも相当怖かったはずです。でもそれを言わないようにしてたんですね。なのに男の子が事故に遭った時怖かったってお医者さん役で言ってきたんです。で、お母さんは困ったんだけれども、あまりに何度も言われるので仕方なく怖かったって答えたんですね。そしたらその日、彼はものすごい晴れやかな顔をして嬉しそうになって、でその日からごっこ遊びがなくなったそうです。 でこのごっこ遊びが毎日続いたのはだいたい3週間ぐらいだったそうなんだけれども、何があったのっていうのを彼女から今度は連絡が来ましたね。私もすっごいびっくりしたんです。4歳の子がこんなことできるんだって感動したんですが、まず彼は本当に怖かったと思います。で私たちってね、たくさんの感情があります。でもその感情がこうまるで自分のこう嵐のように揺さぶっているように感じてしまったりするんですけれども、本当はここにあるんじゃなくてここにあるんですよね。心の中にある、私たちの中にある、私たちよりも小さいものであり、私たちがコントロールできるものなんです。でそれを知っていない、いるのといないのとでは大きな違いがあって、で彼の場合もその恐怖、お母さんも言葉にさえしてくれないぐらいすごい怖いこと、モンスターのようですよね。そういうものがある気がしているのを、怖かったという一言で整理させたかったんです。心の中の整理戸棚に、この感情は怖いっていう感情なんだっていうふうにちゃんと名前ラベルを貼ってちゃんと整理させたかったんです。でそれをお母さんにやってほしかったんですね。お母さんにやってもらえないと、お母さんが怖いぐらいのものだったら僕にとってはもっと怖いわけですから、まずお母さんがそのお手本をやってくれなくてはいけなかったんです。なのでお母さんにそのセリフを言ってもらわなくてはいけなかった。で彼はお母さんが怖いって、あの時のね感情、彼も怖かったしお母さんも怖かった、あの出来事を怖い体験だったねって認めてくれることで安心することができたんです。だからすごく重要なことでした。でさらに彼はこのドラマの中では自分の役は一切やってないんです。なんでかっていうと、もうやらなくていいからです。もう十分彼はこのトラウマを体験しているので、彼に必要なのはこれを乗り越えられる役を自分の中にインプット、ダウンロードすることだったんですね。それがお医者さんだったり看護師さんだったりお父さんだったり、この全ての出来事を何とかできる人、何とかこう収めることができる、乗り越えることができる、乗り越えさせてくれる人、その役割を自分の中に取り入れるためにその役しかやってなかったんです。で私の友達はでも一つだけショックなことがありました。それはこの毎日行われるごっこ遊びの中でお母さんという役が一回も出てこなかったことなんですね。で彼女は結構ショックを受けていて、お母さんでそんなに大したものじゃないわけって、私一回もいなかったんだけど毎日いたんだよっていうふうに言ってましたが、お母さんが彼の役を演じなくちゃいけなかったんですね。彼にとってはお母さんがいてくれないと困る。そこで彼の役として、お母さんが彼の役を演じることで彼自身が体験したことを全部お母さんに分かってもらえるわけですよ ね。それをお母さんじゃなきゃできないわけです。で 彼の体験をお母さんがすることになり、さらにその怖いって言ったセリフもね、お母さんが言っているんだけれども男の子のセリフなんですね。だから同時に彼とお母さんが同時に怖かったねって言える体験になるわけです。でもっと言うと、このドラマをこの男の子は監督として、脚本として、脚本家としてマネージしてるわけです。これも本当にこの大きな出来事を本当にちゃんともっと大きな視点から乗り越えていくっていうイメージで持てていたんだと思うんですよね。これたった4歳の男の子がやったんです。自然に、誰も何も教えてくれてないんだけれども、自分が必要だと思ってやった、すごいことだと思ったんです。でこれが私は天然のドラマセラピーだと思います。それくらい私たちは自然に遊び、演劇的な遊びの力を使って自分たちを癒して成長させる能力があるんですね、生まれながらにして、ね、これはもういつも私は本当にドラマセラピー、ドラマセラピーと現場でないのにドラマセラピーが行われたっていうところで本当に素晴らしいことだなと思ったので、彼女にもこの話使わせてねってお願いをして、もうそれから基本的にいつでもこの話をしています。すごくないですか、ね、ありがとうございます。で子供というのはちゃんと安心できるね、安全な空間にいれば必要な遊びを展開させていきます。でそこにちゃんと一緒にいてくれるお母さんがいることで安心してできるので、私はお母さんはその子にとって世界で一番いいドラマセラピストになれると思うんです。でもちろんただ遊びそのものがね癒しかっていうと、まあ、子供だけの集団で遊ばせているとその子供の中のいろんな問題とかね力関係が出てくるので、遊びイコール癒してはないとは思います。 ただ丁寧に安全な空間を与えることで必要な遊びを子どもは展開させる能力がある。それは私たち大人になっても本当は持っているんです。はい、はい、はい、じゃあ、これからもう少し理論的にお話をしていきたいと思いますが、ドラマセラピーとは自分に与えられた人生を自分が主役のドラマと捉え直し、そのドラマをもっと魅力的にするためのセラピーっていうふうに私は説明しています。まず自分が主役っていうふうに考えられる人って割と少ないんですよね。で、多くの場合は被害者になっちゃうんですね。あんたのせいで、この仕事のせいで、この環境のせいでっていう感じでね、被害者になってしまうんですが、自分の人生を自分に与えられたものと責任を持って生きていくことができることで、自分の人生がより輝いていくっていうふうに私は考えています。で、具体的に言うと、心理的な癒しの効果を得るために演劇の手法を意図的に用いています。演劇の手法を使うことで、頭で考えるだけでなく、実際に動きながら自分の苦手なところを克服し、自分の幅を広げて自信をつけていくことができます。大体の、ね、人がドラマセラピーっていうと、私演じたことがありませんからとか、セリフを覚えなきゃいけないですかっていうふうに言ってきたりするんですけれども、そんな必要はもちろんなく、演技の経験全くいりません。もうそもそも本当は私たちみんなね、子供の時からやっていることなので、決して本当は難しいことではないんですね。心の病の治療からの回復はもちろん、個人の心の成長や健康、より良い生活のために効果的。芸術って、このドラマもそうなんですけれど、アート、それからミュージック、ダンス、いろんな芸術療法がありますが、芸術療法の基本は、病理そのものに焦点を当てるよりも、相手の中にある健康になろうとする力を引き出すことなんですね。そこにフォーカスが与えられます。だから、その難しい問題を抱えていたとしても、こう音楽やダンスやアートやドラマなんかをやっていると、私たちの中にもともとある自分を癒そうとする力っていうのが自然に生まれてくるっていうふうに考えるのが私たちの基本です。ドラマセラピーの中で育てていける力というのは、この主にこの3つです。想像力、クリエイティビティの創造性、それから自発性。で、この想像力っていうのは、個人の癒し、成長、そして発達のために必要であり、芸術を通してアクセスできるものとあります。で、この想像力っていうのはね、絶対に同じものが2つとしてないんです。みんなそれぞれその人の持っている想像力っていうのは違うんですね。で、ドラマセラピーの、まあ、これからもうちょっと話していきますけれども、以前大学でね、ドラマセラピーを教えていた時に、まあ、心理学を教えてくださいっていうふうに言われた時に、まあ、どうせ教えるんだったら一般教養の授業だし、私は学生さんたちが自信を持ってくれることの方が、その心理学についての知識を増やすことよりもね、ずっといいなと思ったの で内容は任されていたので、基本的にドラマセラピーの、初歩的なグループをずっとやってたんです。で、それは何をしているかっていうと、とにかく想像力を使った遊びなんです。ゲームだけで、そうするとその15回ぐらいのクラスの中で、だんだんみんな自信がついていくんです。なんでかっていうと、その想像力っていうのは、私たちみんなが持っているものではあるんだけれども、自分に自信がないと、自分が想像したものを OK じゃないんじゃないかって思えてしまうんですね。で、私たちって本当にね、正解とか不正解っていうのを教えられすぎているなと思うのは、子供のグループをやってた時に、まずウォームアップでなんかいろんなジャンプをしようって、いろんな体の形でジャンプをしようっていうのをやっていたら、先生これで合ってますか、先生これで合ってますかっていろんなところで言われて、みんな合ってるんだけど、なんでそんなこと聞くんだろうなって思うぐらい、みんな合っていることに執着してしまうぐらい、学校でね、正解をこう教えられてるんだなと思うんですね。そうすると、想像力っていうものも出していくのが怖くなってしまいます。でも、こうドラマセラピーのようなワークの中で、嫌でも、もう考える間もなくどんどん出させられていく、そしてそれが全て OK とされている空間というのは、いつの間にかこれでいいんだっていう、その素の自分に自信がついていくんですね。何かを成し遂げたから私は OK ではなくって、私が持っているその内面世界の中に、 こう内面世界を表現することで、それであなたは OK なんですよってもらえることが癒しになっていく、自信になっていくんです。例えばコーヒーっていう言葉があったとして、そこから想像されるものってみんな違うはずです。それはその人の人生とか、その人の人間関係の中から生まれてくるものです。コーヒー好きのおばあちゃんがいて、そのおばあちゃんが大好きだった人だったら、コーヒーと聞くと懐かしい、ね、いい思い出が出てくるかもしれませんが、そのおばあちゃんがものすごく怖くて意地悪だったとしたら、コーヒーがただの苦いものに見えてくるかもしれませんよね。だから想像力っていうのはみんなそれぞれ違いますし、そのいろんなものがこう私たちの中でブレンドされて、そして現れてくるものなんですよね。だからもう本当にその人そのものを語っています。でそれが大事にされていくこと、安心して表現ができるようになっていくこと、そこで自信がついていくんですね。で、創造性クリエイティビティが育っていきますが、このクリエイティビティというのは個人的な限界を超えて考える能力、個人的な限界を超えて考えるんです。だから今私たちが考えられるものっていうのは限界を超えてないんで、クリエイティブではないんですね。でクリエイティブになろうとすると、この限界を乗り越えなくてはいけない。じゃあ限界を乗り越えるためっていうのは、その瞬間に存在して新たな方法で世界を自発的に見つめて反応することができること。じゃあこの自発的って何かというと、新たな状況への自然で迅速な強制されない自分の内から生まれ出る行動、今ここにいるということ、その状態で自分自身や世界と関わること。だからこんなこと言ってしまったら笑われるかなとか、こんなこと言ったらお母さんに怒られるとか、先生がなんて言うのかなっていうこと、そんなものに強制されない自分の内から出てくる行動、それができる状態にあるときに初めて私たちは創造、クリエイティブになれるってことなんです。でこの3つがいろんなワークをしていくと同時に育てられていきます。でそれが結局は自信になっていきますね、はい、ドラマセラピーで大切にしているのは遊びという考え方です、まあ、今言った3つのような3つの能力が育てられていく環境の中で、遊びというのがとっても大事になってきます。でもこれはテレビや漫画のように自動的な想像の世界ではなくって、自分の想像力を使った遊びで、こういう世界は個人を感受性豊かな人間に育ててくれます。いつも思うんですけれど、ドラマセラピーのワークってすっごい面白いんです。で、テレビを見て笑うのとは全然質の違う、もう本当にこんなになんていうんだ、高度な笑いっていうのはないっていうぐらい、自分たちが生み出す笑いっていうのはね、本当に素晴らしいんです。でそれがみんなやったことのある方は分かると思うんですけれども、プロの芸人に顔負けの面白さで出してくれるんですね、はい。世界的な活動であるドラマは自分だけの想像の世界に没頭するのではなくて、みんなとその世界を共有することになるので、結果として相手の気持ちを推し量る能力や、さまざまな状況に適応する能力をつける助けとなります。嫌でもこう相互交流というのが進んでいきますので、そうすることでいろんな感情というのが育っていきます。子どもたちはさっきも言いましたけれども、遊びを通して多くのことを学んでいます。もともと遊びというのはライフスキルを学ぶ手段として、まあ子どもの仕事は遊びっていうんですけれども、本当に遊びながらやっていますよね。私今3歳の娘を育てているんですけれども、初めてこれはドラマセラピーって思ったのが1歳のお誕生日の時 で、それは動物園に連れて行った時なんです。で初めて動物園に連れて行ったんですけれども、多分ね結構怖かったじゃないかなと思うんですよね。あんな大きなものがライブで存在していて、でそこ で動物園で、キリンのぬいぐるみを買ったんですけれども、そのぬいぐるみを触りたがらなかったんです。でそれをこうなんか怖がりながらこうやって触ってキャーって言いながらずっとそれを繰り返して、で私も触っちゃダメみたいな感じ、まだ言葉が喋れないのでそんな感じの要求をしてきて、で2人でこうキリンを怖がりながらじゃあちょっと私触ってみるねっていうのを2人で繰り返して、でそれで多分その時の怖さっていうのかな、なんか新しい体験の処理を遊びを通して自分の中でこう 整理させたんじゃないかなと思うんですね。それが初めて起きたなんかドラマっぽい遊びだったんです。でそうやってなんか自分たちがこう育っていくために必要にもう子どもたちは本当に自然にやっていきます。次は、暴力性を健康的に遊びながら表現、子どもに帰った気持ちで遊ぶことで暴力への衝動が減少する。これフレント・ランダースというアメリカのドラマセラピストが、刑務所で犯罪の加害者たちに対してやっていたドラマセラピーのプログラムなんです。でアメリカはこの加害者たちが、ね、どうして加害をそんな罪を犯してしまうことになったのかっていうところまで至ると、基本的にこの心の傷っていうものがあるからだって考えるので、刑務所には必ずセラピストがいます。でそういう中でやったプログラムなんですけれども、彼がこうやって暴力性もう暴力的な人たちはもう暴力的なものが想像の中からどんどん溢れ出てきますから、そういうものを遊びながら使っていったところ、どんどんどんどんその人たちからね優しさとか愛情とかが芽生えていったんですね。これに似たような感じで私がやっていた高校生のグループもあるんですが、その時のグループは8人の男の子たちで、彼らは虐待を受けて育ってきた人たちで、そして、親が事情があって、まあ、虐待もあり育てることができないので施設に入れられていた子たちです。でこの8人は同じ部屋に住んでいて、で何かというと手と足が出てしまう。なので、まあ、手と足が出ないようにもう少しこう協力して話せるようになれたらいいなっていうことを目標にドラマセラピーを頼まれたんですね。今から2007年ぐらいだったと思うのでもう10年以上前の話なんですけれども、1年間のプログラムでした。で、その子たちと私がやっていたことっていうのは、基本的に彼らが望むのが殺人事件とか強盗事件とか、まあ、荒っぽい喧嘩とかそういうのをドラマでやりたかったんですね。でなのでいつもそれをやってました。で彼らとしては多分私も先生だし付き添いで一人あの指導員の先生が入るんですけれども、こういうのはちょっとやめようかみたいに言われると思ったんじゃないかなと思うし、そのついてた先生もきっとそうだろうと思ってたと思うんですけれど、私がじゃあ分かった、誰が殺して誰が死ぬの、どうやって死ぬの、どこで死ぬのみたいに普通にやっていたら、多分男の子たちは嬉しくなっちゃったんですね。なのでも基本的に私たちがやったことはもういろんな人が死に、いろんな人を殺し、強盗したり喧嘩をしたり、でもそれ全部ドラマのテクニックを使うので安全な場所でやってるわけですけれども、もし私がねそれは悪いことだからやめようって仮に言ってしまったとしたら、あなたのしている想像は良くないのであなたはダメですよっていうメッセージをあげることになっちゃいます、ね、想像力っていうのはもう内から湧き出てくる感情イメージというのは選べません。勝手に出てきます。ここはコントロールができないところです。私たちがコントロールができるのはこれをどう扱うかです。抑えることもできるし解放することもできる、それをいいものとすることもできるし悪いものとすることもできる、そこを間違っちゃいけないんですね。彼らが悪いわけじゃないんです。虐待を受けてきてもうたくさんそういう暴力的なものを見てきた彼らにそれが出てこない方がおかしいんです。でなので、まあ、ドラマのいろんなスキルを使いながらなので安全にやったんですが、まあ、私がいいよそれでっていうことですごくホッとできたと思います。彼らだってこのうちの中にある、ね、衝動をどう扱ったらいいかわからないわけですよ。でそれをこうやって出していいんだよって、ここで出していいんだよ、それを持っていても大丈夫なんだよってもらえることっていうのは彼らにとってはすごく大きなことだったんじゃないかなと思います。で、大体付き添いの先生が大体死んでくれたんですけれども殺される役にいつもこうね選ばれる選んでもらえたので、で彼もどんどんね死に方も上手くなっていきでそうやって楽しんでグループが進んでいくようになっていくうちに先生から報告が来ました。もう 2,3 ヶ月ぐらいで来たんですけれど、手と足が出なくなってきました。話し合いができるようになってきました。でそうすると後半はだんだんこういう暴力的なイメージが全く出てこなくなってきたんです。どちらかというともう少し協力しているような遊びをやったりとか、そういうふうに形も変わっていったし彼らの中もいろいろ変わっていたんですね。この男の子たちすごくいろんな思い出があるんですけれども、これから話していくところにいろいろつながっていくのでまたちょっと話していきたいと思います。はい、なのでこう暴力性も遊ぶことによって健康的に変わなものに変わっていくんです。 次に書いてあるエスキモに残る格言というのは私がすごく好きな言葉です。遊び方を知る者はいかなる障害をも飛び越える。歌うことと笑うことを知る者はいかなる困難にもくじけない。だから基本的に遊んで歌って笑っていれば全て大丈夫ってことなんです、ね、すごいこれを聞いた時にもうまさにドラマセラピーと思って、これいつも覚えられないんです。なぜか順番が何となく似てるので、いつもこの紙がないと好きな言葉って言いながら毎回どっちだったか覚えられないのってなるので、この紙をよく持ち歩いてます。はい、はい、そして、次に大切な考えは役割です。私たちは日々いろんな役割を演じ分けています。そして私たちは周りが自分に期待している、あるいは期待していると自分が思っている役割に適応しようとします。で、人は相手にその人の役割に合った役目を果たすことを期待しています。で、こういうところがあるから人は誤解を持ってしまったり、うまくいかなくなっちゃったんですよね、なったりするんですよね。こういうふうにしてくれるものでしょみたいな感じでね、ポーランドにいた時に、ポーランドに住んでいたことがあるんですね。ジョー・タガタさんとお会いする前はポーランドに2年近く住んでいたんですけれども、その時にカフェに行ってコーヒーを頼んだんです。で友達といたのであんまり時間は気にせずにずっと喋ってたんだけれど、それにしてもコーヒー来るの遅いよねって、もう30分ぐらい経ってないかなっていうことで、ウェイトレスさんに「すいません、コーヒー頼んだんですけどまだですか?」って言いました。で、日本にいると大体私たちがここで予想できる言葉っていうのは「あ、すみません」って言葉なんですが、そこでは「いや、私のせいじゃありません」って言われたんですね。あなたのせいじゃなくてもいいんだけど、コーヒーが欲しいんだけどっていう話をしたことがあって、で、国が変わるとそういうことになるんだなってすごく思いました。でも私はもうここで謝られるものだと思い込んでいる、つまりこの人の役割は謝ってくれると思っているんだけれども、そうじゃない時っていうのは結構びっくりしたりします。で、こうやって私たちは頭の中にある相手に期待している役割、また自分が取るべき役割みたいのに結構縛られているんですね。なので人間関係は役割と役割のやり取りであり、組織というのはそれらの役割がひとまとまりになったものです。で、またでも人は違う場面においてそれぞれ異なる立場も担っています。だからこういう場面ではこういう人なんだけれど、この場面ではこういう人みたいに変わることができるっていうのはすごく健康的なことなんです。逆に同じもう役割の数が少ないと動けなくなってしまうので、そこが不健康なところっていうふうにドラマセラピーでは考えます。なので、これ役割理論というのはドラマセラピーの中の理論の一つなんですけれども、人は核となる自己セルフとその周りにある多数のロールからなっている。私たちがこういろんな役割を持っているというのがまず自然なことだというふうに考えます。役割と個人というのは役割が先にあるのか、個人の思いが先にあるのかっていう鶏と卵みたいな関係があって、で、私たちは例えばこの役割、例えばじゃああなたはリーダーになってくださいって言われた時に、そのリーダーという役割を与えられたがためにリーダーという役割がいつの自分のうちにはあったんだけれど、そんなにリーダーシップが取れると思ってなかったけれど意外にできてしまったとかっていう場合は、役割がその人の幅を広げてくれた。反対に、例えばこう溺れている子供がいたとして助けてみたら、もうとっさにね助けた、そしたら自分にそのヒーロー的な役割があったことに後から気づく。だからどっちが先かわからないんですけれども、そうやって私たちの役割を日々こう増やしていたりもします。で、ロール役割の質を変えたり数を増やすなどをしてバランスを見つけて自分の統合を図るためにこの理論は使われるんですが、役割のレパートリーを増やすという言い方をします。だからいろんな役割を持っている人ほどいろんな場面に柔軟に対応できるっていうふうに考えます。からいろんな役割を育てていきます、さっきの男の子たちの話に戻るんですけれども、あのグループね、暴力的な子の方が多かったわけではなくって、それだけじゃなくってものすごくこう被害者になってしまう役割の男の子もいたりとか、あとは塞ぎ込んでしまってほとんど参加してくれない男の子がいたりしました。で、被害者になってしまう男の子というのは何をどうやっても絶対に被害者になっちゃったんです。 でもうどうしようかなどうしようかなって悩んでいる時に、ちょうどね私の先生アメリカの先生が日本に来日していたので、彼女に相談してみたりして、でそれで一旦も私が意識的に彼にヒーローの役割をが来るようにこううまくグループを作ったんですね。でその時彼は消防士の役になったんです。でも消防士の役割になって、火事でなんか困っている人を助けに行く役割だったにもかかわらず、ああしまった火が僕に燃え移った、ああ死んでいくみたいな感じで死んじゃったんです。自ら私がどんなにヒーローになってほしかったかはそれは考えずに、だから彼の中で自分がヒーローになるっていうものは想像もできなかったんです。必ずあの被害者で、だからそのさっきね先生が殺される役をたくさんするっていう話をしたんですけれども、彼はその次に死人を呼びやってくれたんですね。だからあ僕じゃあ死ぬよとか、あ僕殺されるよみたいな、僕被害者になるね、僕人質になるねみたいな感じでいつも被害者になっちゃったんですね。で、そういうのでいろいろやっているうちに、最後の最後の最後をもう諦めていたんだけれども、本当に最後の時になぜかね、あ今日僕スパイダーマンになるって言ってくれたんです。でものすごい嬉しくって、ね、スパイダーマンになったんだけれども、まあ、それがね彼の最後のセッションだったんだけれど、こう被害者がいます、悪者がいます、でスパイダーマン登場って入ってきてくれて、はいおしまいって言われてしまったので、彼の人生はこれから始まる、これからそのヒーローとしての自分をね育てていってくれるんだなと思いました。まあ被害者にならないでヒーローになる、なってほしいなっていう私の思いはどこかで伝わったのかもしれません。でそうやってでも彼の中で新しい役割を見つけていってくれた。でもそれは全部こう遊びの中でいろんな役割を演じることを通して広げていきました。もう一人の男の子はもう塞ぎ込んでいて、ほとんど口も聞かなくて、 でも施設にいるので行かなきゃいけないから来るっていう形で来ていました。なので私は彼にはあなたは観客の役をやっていてっていうふうに観客という役割を与えていたんです。だからただ見ているだけとかじゃなくて、参加していないのでもなくて観客の役をやっているっていうふうにしていきました。でそうすると少しずつ彼自身が動き始めていて、で何回目かのこうシーンの中で、まあ、あのいろんな事件が起きているわけですよね、私たちのグループはね。その事件の中でじゃあ俺通行人って言って通行人になってくれたんです。ものすごい変化ですよ、これ私にとっては。今まで観客だったのが通行人になってくれたって思って、で通行人という役割があったから彼はグループに参加できたんですね。でそのうち通行人がまあ何回か続いていて、少しずつ脇役になってくれたりして、まあ、主役級にはね残念ながらならなかったんですけれども、でもいろんな役割もその役割があったからこそグループに参加できた。だから参加していないも同然なんだけれども、役割というものがあったおかげでその中にいることができたんですね。でいることもできたし、彼もそこで自分の場所というのが認められてきた感じで、この子がどのくらい自分をこう隠すようにとか見えないようにしていたかっていうのがよくわかるエピソードがもう一つあって、それはその時私アートを使って画用紙を1枚の画用紙を4つに分けて、目、鼻、口、耳を描いてくださいってみんなにお願いしました。でこの目、鼻、口、耳を切り分けて、それぞれみんなごちゃ混ぜにして、で誰かの目と鼻と口と耳が来たらそれを合わせて膨らわないみたいにお顔を作ってキャラクターを作って、そこからお話を作るっていうのをやった時なんですね。でそれを見ていたら男の子が白いクレヨンで白い画用紙に「てんてんてん」点、耳みたいなこういう丸いものを2つ描いたんです。だから点点は目ですね。で鼻点、口点、耳みたい、耳だけかどうして点ではなくこういう感じ、あの耳の形のものを白い画用紙に白で描いたんです。どうしようかなと思って、でこれを他の男の子たちが見たら何か言うかもしれないなと思ったので、その時にいつも私グループに直接的な形で関わって参加はしてなかったんですね。リードはしてたんだけれども、でもその時は私もちょっと今日は画用紙に書こうかなって言って、私も目を目鼻口が書いて、でみんなに分けるふりをしたんですけれども、私に目と口が来るようにしたんです、白のね。 で、あと鼻と耳はもう任せようと、全部来たらもう怪しいですから、2つぐらいならまあ怪しくないだけど、残りの2つはの他のところを私に任せて、この 目と、口を私が何とかしようと決めました。で、私は自分のところに来たその目と口を使って、真っ黒い顔の、真っ白な目と口をした、なんかどこかのネイティブアメリカンの州長さんみたいな、そういう顔ができたんですね。で、それぞれ顔を作ったら、その顔のキャラクターを作って、名前をつけて、どこの人でどんな人なのかっていうのを説明するんですけれども、そこで私はこの部族の州長で、こんな何人も世話してるんだみたいな話をしたんですね。で、残りの鼻と耳は他の男の子は、なんだよ書いてないじゃんっていうのをよく見てごらん、書いてあるよって、面白いアイデアだよねっていうふうに言ったんですね。で、まあ、何度かその男の子たちも作ってくれたんです。これは殺人事件とかがいろいろ起きていた、後半に起きているグループですけれども、で、その時にね、私がそうやって顔を作った後でね、お休み時間になりました。で、そうしたらその男の子がジュースを持って、ジュース分けられるんですけれど、私のジュースを持ってスーッと私の横に来て、ありがとうって言って置いてってくれたんです。思い出してもらうんだけどすごく嬉しかったです。初めてこの子がこんなにも自分を、ね、こう見えないようにして生きていたのをこう見えるようにできた、それを彼は喜んでくれたんだなと思ったんです。で、そうやってこのグループって進んでいたので、私にとってもすごく今でも思い出深いグループです。はい、ちょっとロールについてもう少しまとめていきますね。で、これ私たちはもう普段からこの役割っていうものを使って成長しています。3つの機能があります。それはまず生物学的身体的な役割、それから社会的文化的な役割、3番目が行動的な段階、表現するという段階、この3つで心の発達が、起きていきます。まず最初は生物学的身体的な役割、これはもう生まれながらにして与えられている役割ですよね。男とか女とか日本人とかね、背が低いわ、背が低いわ、生まれながらはもう関係ないか、うん、そう、生まれ持っている役割で、これが全ての役割の基礎となります。で、そこから生活上本能で取っていく役割、だから赤ちゃんだったら赤ちゃんの役割から本能でこうやって取っていく役割っていうのを少しずつ発達させていきます。で、これが周りとの関わりを持つようになって、もっともっと発達していきます。で、社会的な文化的な面というのは、社会的な活動が始まる時から起きるんですが、まあ、人の真似をする、まあ、子供はみんなそうですよね、真似をしながらそうやって自分の役割を増やしていきます。で、周りの世界を、また周りの人物を自分の内面にどんどん入れていきます。だから内面の世界ものすごい充実しているんです。で、こういう内面の世界をこう充実させながら、周りとの関係における自分というものを見つけていきます。こんな風に優しくされるから自分はいい子なんだなっていう風に捉えることもできたりしますよね。で、こうやって自分の役割を認識していきます。そして、役割というものを使いながら欲求や願望を表現する、こうやって役割を使って社会活動が行われていくようになっていきます。もうこれ全部自然に起きています。で、今内面の世界が充実していく、いろんな、さっきの、想像力のお話もそうなんですけれども、私たちの内面というのはいろんなものが入っています。いろんな可能性が入っています。それを表現する、取り入れた役割を表現するという、その表現をすることによって初めて自分の役割が一部になるんですね。で、その表出することで内側と外側がつながって、自分の、もっと自分が一つになる感じで、こうやって適応的な役割を表現したり、自分らしさを表現したり、または自分の能力を確認したり証明したり、新しい役割を発見したりと、これを毎日本当に行っているんです。例えばね、映画を見に行った時に、かっこいいヒーローやセクシーなヒロインを見ちゃった時に、映画館を出た後ちょっとだけそれが自分に乗り移っちゃったような気がすることってないですか？なんとなく歩き方が変わってしまったりとか、なんとなく自分がちょっとだけ綺麗にまたかっこよくなってしまったような感じで、そうやってちょっと新しいものが入ると、それを自然にこう出したくなっちゃうんですね。こうやって私たちは自分の役割っていうのを取り入れて、外に出して自分の一部にする。だから日々成長していくんです。なので、 私たちというのは可能性というのは本当に計り知れないわけですね。まとめてみると、人は与えられて内面化された役割をもとに行動する。で、内面化された役割がその人のパーソナリティを作る。内面が内側にあるものね。けれども外に出されて初めてその役割が確認される。そうやって私たちは日々自分の、ね、可能性というのを広げているんです。なので、演じることができる役割は自分の一部である。これドラマセラピーはだからいいんですね。実際の本当の場面では、例えばさっきの男の子たちなんかもそうですけれども、暴力を振るうことっていうのは彼らの人生にとってマイナスでしかないですよね。でも遊びながらそれを表現することで、強さとかそれをコントロールする自分っていうのも発見していきますよね。だからそうやって練習する場があることによって、私たちの一部っていうのはどんどん広がっていきます。だからドラマセラピーであったとしても、それが現実世界でなかったとしても、そこで演じられる役割というのはもうすでに演じているので、自分の一部と考えていいんです。表現したことのない役割も内面には存在しているので、私たちの可能性は未知なんです。だからこれはもう本当に今でも、大人になっても私たちが常に使えることだと思います。はい、ここからちょっとこれドラマセラピーの風景を写真撮らせてもらった時のことがあるので、それを使いながらまとめていきますね。さまざまな役割を演じることで、自分の殻を破ることができ、自分の幅が広がっていく。さまざまなシーンを体験することで、状況に応じた対応力がついていく。これいろんなシーンがもう即興的に行われていったりするので、そうするともう嫌でもどんどん鍛えられていきます。でちなみに学校とかね、いろんなところでドラマセラピーをやっているんですけれども、特にこう来ても来なくてもいいみたいな環境の中だと、やっぱ人は来たくなくなっちゃうんですね。で特にこういうものが苦手だと思う人っていうのは、1回目では絶対にうまくできないので、なので必ず私は3回我慢してくださいって言っています。大学の授業なんかもう3回我慢してきてね、もう嫌でも、もう本当に嫌でも嫌でも何でも3回だけ我慢するとちょっと変わるからっていうのをだましだましやっていくと、3回だけみんな我慢してくれるようになり、はい、確かになんかちょっと変わったかもみたいな感じになっていき、これ学生さんたちね、30人ぐらいの授業だったんですけれども、3年間ポーランドに行く前に頼まれて3年間ぐらい大学で教えてたんですが、その時のこの最初の反応で、ね、もう絶対こんな授業嫌だから終わりまで続けてくれた人は、この先生にこの授業にもっと早く会いたかったですっていう感想をほとんどがくれて、満足度はもう 99% ぐらいでした。だからそしてみんな、なんだかわかんないけど自信がついたって言ってくれていました。あれ、どんだ、どうしたらいいでしょう。あ、大丈夫みたい。はい、で感情表現が豊かになり、感情を上手に出すことができるようになっていく。自分自身を客観的に見つめられるようになっていく。演技を通して苦手な部分、苦手な状況を克服することができる。これもよくやったんですけれど、これアメリカにいた時によくやったかな。精神科に勤めていた時に、入院されている患者さんたちだったので、でもしばらく久しぶりに親に会うんだけど緊張するとかっていう時に、こうリハーサルを何回も繰り返して送り出したりとか、あとこれ脳内で私たちよくやってるんじゃないかなと思うんですが、仕事の面接に行きますとか、あと好きな人に告白しますとか、そうすると頭の中で多分脳内ドラマセラピーが絶対みんな行われてるんですよね。そうやってシミュレーションをして練習していったりとか、でそういう苦手な部分っていうのもこう練習をしながら上手にやっていきます。やっているうちに気づきもしなかった自分自身の魅力を発見できる。はい、自分がもっと大好きになり自信がついていく。それから自己需要とともに他者を受け入れやすくなっていく。グループを何度も何度も続けていくと、もう本当にドラマがそういう力、こういうものを育てていてくれるんですね。頭でもっと人に優しくなろうって思うのと違って、さっきの男の子たちもそうですけれども、自然にそうなっていったんですね。 で、一番暴力的だと言われていた男の子なんかは、休み時間にね、私のところに来て、先生、俺これが一番好きっていうふうにいろんなアクティビティが、ね、あるが、あのグループだったので、他にもいろいろやってたんだけど、ドラマセラピーが一番好きだよっていうことをそんなかっこよく言える高校生って素敵だと思いません？そんな風に言えたりするんですよね。で、そういう優しさとか人に伝える力っていうのも勝手に育っていくんです。はい。で、自分らしいコミュニケーションができるようになっていく、はい、ドラマセラピーのセッションっていうのは基本的に、まあ、こう理想は1週間に1回、まあ、できれば2週間に1回ぐらいの頻度で、同じメンバーが8人から10人12人集まって20回以上続けられるといいなと思っています。それくらいするとやっぱ慣れていて、で同じメンバーが来るっていう安心感の中から深いものが出ていきます。で、今日はここまでお話ししませんけれども、遊びの部分からもっともっと深いものになっていき、自分の問題とかね、本当にセラピーとして自分についていろいろ見つめていくっていうこともできるようになっていきます。大人のグループは基本的にそっちをやっています。はい。ここまでドラマセラピーの話をしたので、後半から今日のタイトルであるドラマセラピーで作られる人生のシナリオについてお話をしていきたいと思いますので、一旦ここで休憩を入れたいと思います。